藤森美穂の素敵な夜はワインで乾杯。
皆さんこんばんは、藤森美穂です。素敵な夜いかがお過ごしでしょうか。本日は日本クラウンのさくらまいさんにインタビューをさせていただきました。その模様をお届けいたします。さくらまいさんは歌手であり、パートナーまいさんの経営者でもあり、そして妙心人生相談占い霊感者としてテレビにも出演なさり、今現在は BS12 チャンネルで大輔&舞の歌色人生のキャスターも務めてらっしゃるという本当に、マルチタレントさんでございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本クラウンのさくら舞でございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ、私も個人的なところで、先日テレビの方、出させていただきまして、いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
まずですね、歌手としてのさくら舞さん、
はい、
昨年新曲出されましたよね。
そうですね、そうです、9月23日に新曲を出しました、
はい、夢を追いかけて、
追いかけてと通れんせですね、
はいはい、これは、有明一郎さんの作品ですよね、はい、
そうです、
ね、
はい、
ところが本当に残念なことに、はい、先生お亡くなりになられたんですよね。
そうなんです。もう私とね、お会いしたのは12月の15日だったんですね、で次のお会いするのはいつかわからないからというようなことだったんですけれども、もう信じられないというのが、
ね、
こんなに悲しいことは私にとっては、はい、
先日私がパートナー、はい、舞さんにお伺いした時に、はい、さくら舞さんがその夢を追いかけてを歌ってくださったんですけど、はい、先生が本当にまだお亡くなりになったという2、3日後にこの歌を歌われて、
はいはい、
で舞さんがもう、もう気持ちがぐっと、ね、来られて涙を浮かべながら、はい、歌ってくださったんですけれども、そんな時にその涙をぐっとこらえて歌を歌われたお姿が、私はやっぱり歌手としてさすがプロだなって、
いや
もうすごく感動いたしました。
恐縮でございます、泣いてはいけないと言い聞かせながら、歌わせていただいたんですけども、
はい、いえいえ、普通でしたらもう本当にそんなお亡くなりになったすぐ後での歌っていうのはもう本当に歌に負けてしまって、
はい、
言葉にならないことが多いんですけれども、はい、いやさすが本当にすごいしっかりした方だなってね思いました。
いやー、泣き虫だもんですか、
ね、でも本当にどういう作品の内容ですか。
本当にこれは、あの私にとってはですね、夢を追いかけて何を、次はどんな夢を追いかけてるのとか聞かれると、どちらかと引っ込んでしまう自分の一部分があるんですね、ところがこの歌をいただいて、そうじゃなくて、私にも皆さんにもどなたにでも本当は夢をね追いかけて生きているんじゃないですかと、そんな詩を読んで実感をして、とてもよし、この歌で皆さんと一緒にお会いして歩きたいと、そう思うようになりました。希望を与える歌なんですよね、は
い、あ、そうですか、はい、いや本当に今のこのコロナで皆さんの心が折れている時に、
はい、
この歌を聴いていただければ、
はい、
本当に気持ちも明るく前向きになれる歌ですよね。
そうだと思います
ね、まあ、有明先生の、ね、はい、お気持ちをずっといただいた作品を本当に大事にこれからも歌っていっていただきたいと思いますね、
は
い
は
い、
それではここでさくら舞さんの夢を追いかけてを聞いてください。
こうして
夢を追いかけて聞いていただきました。それではここからはさくらまいさんの明神人生相談のお話を聞かせていただこうと思います。
私がもう一番さくらまいさんにお聞きしたいこと、
はい、
この明神人生相談、
はい、
という、ことなんですけれども、はい、こちらに入られたこの道へのきっかけっていうのを、はい、語っていただける範囲で結構なんですけれども。
そうなんですね、こういう貧乏というのか、生活の糧を失うという夫に、仕事があったんですけれども、夫の体調不良とかまた世間の流れが変わっていって、夫が仕事をしなくなり、子供が女の子が一人いて、その中でどうこれから自分が生きていくのか、会社は赤字になっていく、その何千万の借金をといっても人様に迷惑をかけない借金でしたのよかったんですけれども、この家も土地も全部手放さなきゃいけないのかと、途方に暮れる年月があったんですね、その時に不思議な世界を知ったのが、こんなことってあるの、天からの声なんでしょうね、全国を行脚しなさい、要するに北海道から始まり、北海道の札幌神社から、九州は鹿児島の阿蘇神社まで、当時はまだお参りができたんですね、そこの道中人の助けを借りるというのが、自然にあなたに力を貸してあげたいという人がいてくださるようになったんですね、そして群馬県の番頭観音霊場33観音を回っている時に、慈眼院という高崎の観音様のお寺にたどり着いた時に、自然にこのお坊さんに話しかけたいなって、私に観音教を教えてもらえないでしょうか、と言いましたら、このお寺であなたに教えてあげることは無理だから、自分の家は渋川だから、自分の上に泊まりに来ることはできるのかと、というようなことで、日にちが決まったら連絡をしなさいと、女房がご馳走をして待ってるからと、そういう言葉をいただいて、これが仏門に入るきっかけとなったわけなんですね。
さくらまいさん、このようなことから仏門の世界に入られ、30年の月日が経たれたそうです。その間に双葉社から素晴らしき心の喜び、そして幸せの道しるべという本を2冊出されまして、本屋さんの店頭に並べられたそうです。全国出版で国立図書館に入っているそうでございます。作詞家でもあり、本の著作者でもあり、本当に素晴らしいさくらまいさんです。もっともっとお話たくさんお聞きしたかったのですが、またの機会にでも伺いたいと思います。
はい、ということで、もう本当に今日はとてもお忙しいお時間を作っていただきまして、いろんなお話を聞かせていただきまして、本当に少しでも皆さんにお伝えしたいなって思っておりますので、
お世話になります。
はい、はい、今日は本当に貴重なお時間を、どうもありがとうございました。
お時間をいただいてありがとうございます、放送お聞きの皆さん、ありがとうございます、
ありがとうございました。
この放送はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 WWRADIO で検索してください。それでは今夜はこの辺で、藤森美代の東京節月歌を聞いていただきながらお別れいたします。また来月お目にかかりましょう。おやすみなさい。
星さどこかにいている「なぜ結べない」「いとしい恋しい」「いとしい恋しいの板挟み」「東京が泣いている」「あなたに」会いたい闇夜を照らして痩せてゆくまるで私の